回メイクを持って2023年最初のオープンエハイを始めていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。神様と共に歩む一年にしていきたいと思います。それは私たちの願いでもありますけれども、神様の願いでもあります。私たちの力は神様から来ていることを覚えて、次の賛美をしたいと思います。
Yeah.
求めてという賛美をしたいと思います。して1年の初めの日にここで礼拝することができることをありがとうございます。この新たな1年、神様あなたと共に歩みたいと願います。御言葉に耳を傾け、あなたの声を聞いていきたいと願います。神様どうかそのようにさせてください。今日語られる御言葉に期待をします。すべてを委ねて、私たちを守り導くあなたを信頼して、イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。お座りください。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、この会堂の皆さん、そして オンラインで参加してくださっている皆さんを共に歓迎したいと思います。今年もそして今日もみんなで一緒に礼拝できることを心から感謝したいと思います。いよいよ今日から新しい年が始まりました。2023年、この1年はあなたにとって一体どんな年になっていくのでしょうか。主に期待しつつそして歩んでいきたいなと思っています。それでは早速聖書を開いて読んでいきましょう。本日の聖書箇所は旧約聖書第一サムエル記の14章となります。第一サムエル記の14章46節から読んでいこうと思います。どうぞ聖書を開いてみてください。お持ちでない方はですね、前のスクリーンをご覧いただければと思います。第一サムエル記の第14章46節から52節まで、それでは読みいたします。第一サムエルの14章46節から。サウルはペリシテ人を追うのをやめて引き上げ、ペリシテ人は自分たちのところへ帰っていった。さてサウルはイスラエルの王権を握ってから周囲のすべての敵と戦った。モアブ、アンモン人、エドム、ソバの王たち、ペリシテ人と戦い、どこに行っても彼らを敗走させた。彼は勇気を振るってアマレク人を撃ち、イスラエル人を略奪者の手から救い出した。さてサウルの息子はヨナタン、イシュイ、マルキシュア、二人の娘の名は姉がメラブ、妹がミカルであった。サウルの妻の名はアヒノアムで、アヒマーツの娘であった。軍の長の名はアブネルで、ネルの子でサウルの叔父であった。キシュはサウルの父であり、アブネルの父ネルはアビエルの子であった。サウルは一生の間ペリシテ人との激しい戦いがあった。サウルは勇気のある者や力のある者を見つけると、その人たちを皆召し抱えることにしていた。日本には年忘れという言葉があります。年を忘れると書いて年忘れ、忘年会といった方が分かりやすいのかもしれません。年忘れ、1年の間に苦労したことはその年のうちに忘れてしまう、水に流してしまう、そして記憶から消してしまう。まさにそのような言葉として年忘れという表現が使われているのだと思います。しかし今日私たちはあえて忘れるのではなく、過ぎ去った過去の出来事を覚える、心に刻むということをしていきたいと思っています。過去を振り返ること、そして過去を心に刻むこと、過去の出来事を評価していくこと、それは私たちの人生において、また私たちの生き方においてとても大切なことだと思うからです。今日のメッセージのタイトルはサウルの一生としました。サウルという人が辿ってきた道のり、サウルの残した業績、そしてサウルの生き様、そのようなことからご一緒に学んでいけたらと思っています。さてまずサウルの一生を思い巡らしていく前に、戦争の終わりについて心に留めていきたいと思うのです。もう一度14章の46節をお読みいたします。サウルはペリシテ人を追うのをやめて引き上げ、ペリシテ人は自分たちのところへ帰っていった。長かったペリシテ戦争がようやく終わりを迎えました。戦いはイスラエルの勝利で終わり、そしてサウルも戦うことをついにやめました。イスラエル領土内に侵入してきたペリシテ人たちは引き上げ、そしてついに終戦となったのです。ペリシテ戦争は確かに終わりました。しかし終わらない戦争があります。2022年はすでに終わりました。でも終わらない現実があるのです。昨年1年間、私はウクライナ戦争が終わるということについて個人的に祈ってきました。残念ながらこの戦いはまだ終わりが見えていません。けれども本当に悲惨なこの戦争が終わることを祈らずには いられません。私はこの14章の46節を読みながら、ウクライナで起きている戦争について考えずにはいられません。もう一度ですね、46節注目してください。サウルはペリシテ人を追うのをやめて引き上げ、ペリシテ人は自分たちのところへ帰っていったと書かれている。この聖書の言葉を見るときに、私の心の中に浮かんでくる言葉があります。それは、プーチンはウクライナを攻撃することをやめ、ロシア兵たちは自分たちの国へ帰っていったという言葉です。プーチンが始めた戦争はプーチンにしか終わらせることができない、そんな言葉をつい最近のニュースで聞きました。その真偽についてはよく分かりません。それが本当のことなのかどうなのかは分かりません。ただ今真冬のウクライナはまさに戦場となっている、その現実があります。クリスマスや新年を戦場で迎えているたくさんの兵士たちが現実にいます。そして国内外に避難している多くのウクライナの国民たちがいるということ。ですから早くウクライナに本当の意味での春が訪れることを願うのです。そしてこの戦争が政治的にも現実的にも終わりが来るということ、そのことをこの年も祈っていきたいなと思っています。さて、ペリシテ戦争終結の言葉に続けて、次にサウルの一生が語られることになります。14章の52節をご覧ください。サウルの一生の間、ペリシテ人との激しい戦いがあった。サウルは勇気のあるものや力のあるものを見つけると、その人たちを皆召し抱えることにしていた。皆さんもご存知のように、サウル王が戦場で死を迎えるのはまだまだ先の話になります。でもなぜか不思議なことに、サウルの一生はこうであったという記述が突然のようにこの14章の終わりに記されていくのです。いや、もしかしたら私たちにとっても人生の途上で自分自身の一生を考えていくこと、それは誰にとっても大切な必要なことであるのかもしれません。私たちが人生を終えて死を迎えるのはまだまだ先の話かもしれません。しかし自分の一生がどのようなものであるのか、そして自分はどんな一生を送っていきたいと思っているのか、そのことを考えることはとても大切だと思うのです。皆さんぜひですね、自分のこう心の中で想像していただきたいのです。今から何年か後、あるいは何十年か後にあなたの人生が終わろうとしています。愛する家族たちがですね、このベッドの周りに集まっている。そしてあなたは間もなく最後の時を迎えようとしている。その時にあなたは自分の人生をどんなふうに振り返るのでしょうか。どんな思い出があなたの脳裏に浮かび上がってくるというのでしょうか。自分がどれだけのことを成し遂げてきたのかという仕事上の業績でしょうか。あるいは大切な家族や友人との美しく満ち足りた思い出でしょうか。それとも取り返しのつかない失敗や後悔に満ちた苦々しい記憶でしょうか。人間の一生には実にさまざまな要素が詰め込まれています。一生の間に経験すること、出会った人々、そしてそこで起こってくるさまざまな出来事、その一つ一つがあなたの人生に意味をもたらすものとなるはずです。第一サムエル記14章の終わりに記されたサウルの一生、そこには主に二つのことについて触れられているのです。一つはサウルが王様としていかに戦い、そして国を守ったのかということ。そして二つ目に、サウルに与えられた家族やしもべたちの名前が出てくるのです。 まず47節と48節をご覧ください。さてサウルはイスラエルの王権を握ってから周囲のすべての敵と戦った。モアブ、アンモン人、エドム、ツォバの王たち、ペリシテ人と戦い、どこに行っても彼らを敗走させた。彼は勇気を振るってアマレク人を討ち、イスラエル人を略奪者の手から救い出した。ここにサウルが王として戦った戦いの記録が簡潔に記されているのです。サウルは紛れもなくイスラエル王国初代の王様でした。王として召され、王に選ばれ、そして王として生涯を全うしていったサウルです。そのサウルは国を守り、王国の民のために勇敢に戦いました。周囲のすべての敵と戦い、どこに行っても彼らを敗走させ、イスラエル人を略奪者の手から救い出したと書かれている。私たちの人生はどうでしょうか。私たちは一体どんな働きをしたというのでしょうか。今ここにですね、学生の方もいらっしゃると思います。やがて学校を卒業し、そして社会に出ていくことになるでしょう。その時あなたはどんな仕事、どんな働きをしていくのでしょうか。そしてもうすでに働きについているという方もこの中にたくさんいらっしゃると思います。あなたの仕事は一体どんな仕事でしょうか。あなたに与えられた立場、あなたに委ねられた働きは一体どのようなものでしょうか。そこであなたは十分に生かされているのでしょうか。後で振り返っていったときに、その働きはあなたに満足を与えてくれるものとなるのでしょうか。あなたの人生に意味を与えてくれるものとなっているのでしょうか。もちろん人間にとって仕事が全てということではありません。私たちが家庭やまた教会で何をしたのか、どんなことに携わったのか、それらは本当に意味のある価値ある働きだと言えるのではないでしょうか。2023年は今日から始まりました。ですからまだ仕事が始まっていない、まだ何もしていないという方もたくさんいらっしゃることでしょう。でも今年私たちが職場において、教会において、そして家庭においてどんな働きをしていくのか、どんなことをして託された務めを全うしていくのか、それはとても重要なことだと思うのです。今年2023年が終わるときに、その働きはあなたに満足を与えてくれるものとなるのでしょうか。いや、あなたがその一生を終えるときに、あなたのしたことがあなたの人生において価値あるものとなっていくのでしょうか。サウルという人はもともと家畜の世話をする青年でした。でも彼は王に選ばれ、そしてイスラエル王国創建のために力を尽くしていきました。家族のために働いていた少年が国のため、そして民のために働く王となっていきました。私たちにも与えられた立場があり、そして委ねられている働きがあります。自分の人生にとって価値のあることをこの年も一つずつ丁寧に真剣に取り組んでいくことができたらと思います。続けて49、50、51節見ていきましょう。さてサウルの息子はヨナタン、イシュイ、マルキシュア、二人の娘の名は姉がメラブ、妹がミカルであった。サウルの妻の名はアヒノアムで、アヒマーツの娘であった。軍の長の名はアブネルで、ネルの子でサウルの叔父であった。キシュはサウルの父であり、アブネルの父ネルはアビエルの子であった。ここにサウルの家族と、そして彼のしもべたちの名前が記されています。家族、
それは誰の人生においても重要な存在となります。私たちが家族から受ける影響というのは決して小さくはありません。その影響がプラスであるかマイナスであるかにかかわらず、家族が果たす役割というのは誰にとっても大きなものだと言えるでしょう。サウルの息子たち、そして娘たちの名前がここに書かれています。王様であるサウルにとって子供たちの存在というのは決して小さくはありませんでした。子供たちというのは繁栄の印であり、そして王家を受け継ぐものでもありました。サウルの妻の名前はアヒノアム、そして軍の長はサウルの親戚でもあったアブネル。サウルという人は子供に恵まれていただけでなく、妻アヒノアムや将軍アブネルによっても支えられていた、そんな人生を送った人なのです。そしてこれがサウルの一生であったというのです。サウルは王様として確かな役割を担い、そしてプライベートでも祝福されていたと言えるでしょう。そしてそれは人の目から見れば成功した人生であったということができるのかもしれません。けれども本当に大切なことは神様がどう見ておられるのかということにあります。神の目から見てその人がどんな生涯を送ったのかということにあります。人の前で成功したかどうかではなく、神の前でその人の生き方がどうであったのか、そのことが問われていくのではないでしょうか。私たちは今第一サムエル記の14章を開いています。今日でこの14章は終わりとなり、そして来週からは15章を開いていくことになります。次の15章で私たちが見させられるものが何なのか皆さんご存知でしょうか。そこでサウルはアマレク人と戦いに出ていくことになります。そしてアマレクと戦って見事に勝利を収めるのです。でも同時にサウルは預言者サムエルから厳しい叱責の言葉を聞くことになります。それは大変厳しい言葉です。あなたは王としてふさわしくない、あなたは王として失格であるという言葉。なぜなのでしょうか。サウルは戦いに勝って勝利したのです。それなのになぜ失格者の烙印を押されていくことになるのでしょうか。聖書はサウルが神の言葉を守らなかったから、神の言葉に従わなかったからと言っているのです。そのことにゆえにサウルは神様からの否定的な評価を受け取っていくことになる。神の言葉を守る、神の言葉に従っていく、それを通して受けていく評価があります。人から受ける評価というのは決して小さくはありません。人から認められる、そして人前で決して恥ずかしくはない生き方をしていく、それは確かに大切な人生の一部だと言えるでしょう。しかし神の前にあってどう生きるのか、そのことが私たちに問われている。人間として成功する、人からの称賛を受ける、いやそれ以上に神の前に富んだものとなる、神からの称賛を受ける、サウルの一生というのは人間的に見れば本当に豊かで成功した人生だと言えるかもしれません。しかしサウルは神の目から認められることはなかったのです。神様の評価に及ばない生き方を彼はしてしまったのです。それはサウルが神の言葉を守らない、そして従わない生き方をしたからだと言います。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちの一生は一体何によって測られていくのでしょうか。私たちの生涯に なくてはならない大切なものとは一体何なのでしょうか。ここで内村鑑三の言葉を紹介していきたいと思います。内村鑑三というのは日本を代表するキリスト教の思想家、数多くの著作を残した伝道者であり、そして聖書学者であり、また信仰者であります。その内村が書き残した一日一章という本があるのをご存知でしょうか。その前書きにこんな言葉が出てくるのです。ちょっとスクリーンをご覧ください。一日一章の前書き、一日はたっとい一章である、これを空気してはならない、そして有効的にこれを使用するの道は神の言葉を聞いてこれを始むるにある。一日の聖杯は成功や失敗のことですね。一日の聖杯は朝の心持ちいかんによって定まる。朝起きてまず第一に神の言葉を読みて神に祈る。かくなして始めし日の戦いは勝利ならざるを得ない。よし敗北のごとく見うるも勝利たるや疑いなし。そしてかかる生涯を終生継続して一生は成功をもって終わるのである。私たちというのはいつでも最終的な結果に心を奪われがちだと思います。最終的にうまくいったのか、最後にはその願いが叶えられたのか、つまり結果を出せたのか、それとも出せなかったのか、そのことに価値を見出そうとすることが多いのかもしれない。しかし本当に大切なことはどこから始めるのか、何をもって始めていくのかということにあるのではないでしょうか。内村は一日をたっとい一生だと言います。一日をどのように過ごしたのか、与えられた一日をどう生きたのか、それが人生を、人の一生を左右するのだというのです。そしてこのたっとい一日を無駄にせず、無意味なものとせず有効に過ごしていく秘訣、それは神の言葉をもって一日を始めることなのだと内村は言うのです。つまり内村は終わりではなく始まりにこだわったのです。私たちがどこから始めるのか、何から始めるのかということを徹底的にこだわるのです。そのようにして始められた一日こそ勝利の一日となる。たとえ敗北のように見えたとしても、たとえ結果が出なかったとしても、それは勝利ある一日であり、それこそがたっとい一日となっていく。そしてかかる生涯を修正継続して一生は成功をもって終わるのである。そのように内村は断言するのです。神の言葉と祈りを持って始めた一日を日々積み上げていく。そこに人の一生がある、成功した一生と呼べるものがある。これが内村鑑三の人生観であり、そして彼の信仰の理想でもあったのです。皆さん、私たちの人生において最重要課題とは一体いかなるものでしょうか。私たちの一生の中で欠かすことのできない、決してそれを失ってはならないと言えるものは一体何なのでしょうか。仕事と結婚において成功すること、それが人生の最重要課題だという人もいるかもしれない。どんな仕事をしてどんな業績を残したのか、どんな人と結婚して、そしてどんな家庭を築いていったのか。サウルは確かに仕事と結婚において成功した人でした。王様として申し分ない実績を残し、国のため、民のために戦った勇敢な王でありました。また妻と子供たちに恵まれ、家族に良きものを残した幸福な人でもありました。 しかしそれが人生のすべてだと果たして断言できるのでしょうか。サウルの生き方を私たちの生き方の模範としていくことが果たしてできるのでしょうか。私たちはいつでも時代の空気から完全に自由になることは難しいのだと思います。今世の中で言われていること、世の中が私たちに差し出そうとしているもの、それらを全く気にしないというわけにはいかないのです。何が幸せで何が不幸なのか、何が成功でそして何が失敗なのか、世の中で言われていること、そして世の中が私たちに差し出しているもの、そのことについて私たちは心を揺さぶられることがあります。でもやはり私たちは立ち止まって考えるべきなのです。私たちの一日をどこから始めるのか、私たちの生涯をかけて間違いないものは何なのか、私たちが一生を通して求めていくべきものを考えないわけにはいかないのです。もう一度14章の52節をご覧ください。サウルの一生の間、ペリシテ人との激しい戦いがあった。サウルは勇気のある者や力のある者を見つけると、その人たちを皆召し抱えることにしていた。サウル王の成功やまた勝利を助けた人々がいます。それがここに書かれている勇気のある者、そして力のある者たちです。これら勇者の中に間違いなくヨナタンが含まれていることでしょう。そしてもう一人、ダビデがこのリストの中に入ってくることは間違いありません。サウルを助け、そしてサウルを勝利に導いた勇気ある者、力ある者たち。そして私たちは聖書の中でサウルとダビデが描かれているということを心に留めないわけにはいかないのです。サウルの姿とダビデの姿、サウルの生き方とダビデの生き方、そしてサウルの信仰とダビデの信仰を心に留めるべきです。サウルの一生を考えると同時にダビデの一生を考え、そこから学ばないわけにはいかないのです。私たちが信じる神様は私たちを招いてくださるお方です。神の前に富んだものとなる、神の前に豊かなものとなる、そのために私たちを選び出し、そしてそのような生き方へと私たちを招いてくださるお方なのです。神様は私たちの一生を本当に良いもので満たすことのできるお方です。そして内村鑑三が言うように、私たちが勝利者、成功者となることを神様は心から願っておられる。それが私たちの信じる神様なのです。神様はヨナタンを、ダビデを、そしてサウルを祝福されました。問題はその祝福をどのように受け止めるのかということにあるのです。そしてその受け取ったものを持って神様に何をお返ししていくのか、そのことが私たち一人一人に問われているのではないでしょうか。サウルは仕事において、結婚において大いなる祝福を受け取りました。でも彼が霊的な祝福を、信仰の祝福を受け取ったのかどうか、そのことを考えなければなりません。ヨナタンやダビデが受け取った霊的な祝福は一体何であったのか、そしてヨナタンやダビデが何をもって主にお返ししていったのか、何をもって主に捧げていったのか、彼らの一生から学ぶ必要があるのではないでしょうか。今日から新しい一年が始まりました。2023年は私たちすべてのものに与えられています。この年をどのように過ごしていくのか、どのように生きていくのか、そのことを今晩心に留め、そして思い巡らしていきたいと思います。私たちは今日も この礼拝から新しい1週間を始めようとしています。1年間53回の 主の日を、日曜日を、神を礼拝するところから始めていきます。主を賛美し、主に祈り、主の御言葉から始めていこうとしています。1日はたっとい一生である。私たちの一生を良きもので満たしてくださる主の前にひざまずく、主の前にへり下って礼拝を捧げていく。そうです、皆さん、私たちは今とても素晴らしいスタートを切りました。なぜならば、皆さんは今ここで主を礼拝しているからです。主を礼拝するところから、あなたの一週間を、そしてあなたの1年間を始めようとしているからなのです。私たちはそれゆえに、主が招かれるところへ、そして主が導かれるところへ進んでいくことができるのではないでしょうか。この年もそんな主の導きにより頼んで、一歩ずつ前進していきたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。神様、今日から新しい年が始まりました。いえ、今日も新しい一日が私たちに与えられました。あなたの恵みは日ごとにあり、そして私たちはキリストにあって日々新しくされているものです。一日の始まり、そして一年の始まりを何をもって始めていくのか、そのことが私たちに問われているのだと思います。神様、あなたが私たちのために立ててくださっている計画に感謝をしたいと思います。それは災いではなく、平安を与えるための計画、私たちに将来と希望を与える計画であることを確信いたします。どうか神様のご計画に預かり、あなたの導きの中を歩む私たちとさせてくださいますように。そして私たちにすべてを与えてくださっている主に、私たちもまたすべてを捧げていく、そのような生き方を今週も、そしてこの年もさせてくださいますように。私たちを罪から贖い出してくださった主、私たちの一生を本当に良きもので満たしてくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答して、主は良いお方を賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
主を称えよ。
神様が共にいる、それだけで十分だということ、神様についていくことを覚えて、Christ is enough を賛美したいと思います。
Thank you.
ください。今日は1月最初の日曜日ですので、1月生まれの方を特別に、祝福したいと思います。1月生まれの方、その場にお立ちください。はい、皆さんでガッブレスユー賛美していきましょう。で今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。